大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。大寒の日が水曜日の20日でしたけども、まるでそれに合わせるかのように今週の前半は寒い日が多かったですね。青空は見えているのに雪が舞って風が冷たくてね、日中の最高気温が0度に届かないなんて日もありました。マスクをかける生活がもう10ヶ月ほど続いているわけですけども、このところそういった寒い日で困るのは、メガネをかけていてマスクしますとね、本当によく曇るんですよ。これはメガネを使っていない人にはわからないであろう悩みなんですけどもね。普通に屋内の部屋にいたり、まあ映画を見ている時なんかは大丈夫なんですけども、外へ出て冷たい外気に触れるともう途端にあっという間に曇り出すんでね、少しマスクを下にずらしてみたりいろいろ工夫してるんですけども、なかなかいい手がないんですね。どなたかメガネが曇らない方法ご存知でしたらば教えていただきたいぐらいです、本当に。さて、まあそんな一番寒い時期を迎えていますけども、この季節だからこそ美味しい料理といえばやっぱり鍋物ですよね。特に冬は魚介類、魚が旬ですからね。あんこうにタラにフグ、それからカニ、カキと、どれも今が一番うまいんじゃないでしょうかね。外食をする機会が少ないご時世ですからね、せめてうちではちょっと奮発して美味しい魚食べたいですよね。ただし家族といえども大鍋で、命名が直箸っていうのはなるべく控えて、そうですね、小鍋仕立てでそれぞれが味わうっていうのがいいと思うんですけどね。そうそう、以前お話ししたことがあると思うんですけども、私2ヶ月に1回飲み仲間と旬の美味しい魚を食べる会ってのをやってまして、それが今月初めて、九州や近畿地方では鍋にするととってもうまいと言われるクエ、ご存知ですかね。関西ではハタと呼んでいるところもあるようですけども、そのクエ鍋に今月初めて挑戦する予定だったんですが、ちょっと長野県内もコロナの感染者がなかなか減りませんからね、その飲み会が開けるかどうか来週なんですけども、現時点では不透明という状況なんですよ。まあ5人以上にならないようにとか、テーブルの座る位置も離して密にならないようにとか、いろいろと開催に向けて考えているところなんですけどね。まあなんといっても初めてクエを食える機会ですからね、潰したくないなぁと。お後がよろしいようで、また開けたら味も報告しますね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました、今週の1曲目、森高千里さん96年の冬の曲です。銀色の夢。今週の1曲目は森高千里さんの銀色の夢でした。
蔵出しコレクション。
そういえば先週1曲目に泉谷茂さんの曲をかけた時に、今の若い人は泉谷さんが歌を歌ってるところを見たことがないんじゃないか、彼が歌手であることを知らないんじゃないかなんて喋りましたけど、そんな風にかつては歌を歌っていた人がその後タレントになり俳優になり、もう歌を歌わなくなって何年も経つ、だから若い人はその人が歌手だったことを知らないなんていうパターンは他にもありますよね。そういえばこれも先週、私がこの15年ほどの間で一番好きな日本の映画は是枝裕和監督の歩いても歩いてもっていう作品だと話しましたけども、その時に名前が出てきた優さんもその一人ですよね。テレビのバラエティ番組なんかではちょっと刺激的なトゲのある発言もありまして、そこが同性の女性に受けてるなんて話も聞きましたけども、私彼女が30年ほど前にフェアチャイルドっていうバンドのボーカルだったのは知っていたんですけどね、今回調べてみて意外なプロフィールを知りました。そのユウさん、もちろん日本人で、本名は江原由紀子と言います。1964年昭和39年の東京オリンピックの年に東京小金井市に生まれて、今56歳です。18歳の時に原宿でスカウトされて、まずモデルとして活動したんですね。その後1985年20歳の時に本名の江原由紀子でアイドル歌手としてデビューしていたんですよ。これ知らなかったですね。シングルレコードは3枚出しているんですけども全然知りませんでした。まあ正直言えばほとんど売れなかったと思いますよ。もうその頃から女優としてもテレビドラマや舞台にも出ていたようで、88年にテクノ系のバンドフェアチャイルドでボーカルを務めるようになります。 後の2人は男性という3人組だったんですね。92年まで4年ほどの活動の中でシングル CD を12枚出しているんですけども、オリコンのチャートでベスト20の中に入ったのは90年にサントリーの紅茶のお酒っていう商品の CM ソングに使われた探してるのにという曲一つだけで、17位になったのが最高でした。そしてこの年90年に大阪の毎日放送でダウンタウンが担当していたヤングタウンというラジオ番組にアシスタントとしてレギュラー出演したことで、まあまっちゃん浜ちゃんに気に入られたんでしょうね。翌91年に始まったフジテレビのゴッツええ感じ、あの番組にもレギュラーで出演するようになって、バラエティ向きとして注目されるようになります。93年にバンドの方は解散して、女優として注目されたのは2004年、是枝裕和監督が脚光を浴びた誰も知らないという作品への出演でした。この作品は主演の柳楽優弥くんが当時14歳で、日本人として初めてカンヌ映画祭の最優秀男優賞を取ったことがニュースになりましたけども、その母親役が優さんだったんです。それ以来最初にお話しした是枝監督の歩いても歩いてもや、是枝監督が手掛けたテレビドラマ Going My Home にも出演しています。歌手としてはフェアチャイルドを解散した後もソロで CD を出していたんですが、特にヒット曲はありません。その後2006年以降は歌手としての活動はしていないようですね。今日これから聴いていただくのはフェアチャイルド時代 CM ソングになって唯一オリコンのチャートのベスト20に入ったと紹介したこの曲です。タイトルの最後に小さいイがついてるんですよ。探してるのに。声は今とほとんど変わっていませんよね。ユウさんがボーカルのフェアチャイルドの90年の曲、探してるのにでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、今回ちょっと3枚目の役に挑戦している映画の主演は十数年ぶりという東山紀之ですが、あえて言うなら主な出演者7人が全員主役の大人の事情、スマホを覗いたらです。今や私たちの生活には欠かすことができないスマホ、携帯電話ですけども、そこには妻や夫はもちろん他人には知られたくない秘密がある。それをコメディにしているんですけどね、確かに笑えます。でも自分のことに置き換えてみたらとても笑えないっていうところもたくさんある、シニカルで毒があってかなりスリリングな作品です。ストーリーはこんな感じです。数年前のある災害を一緒に乗り越えて、毎年集まってはパーティーを開いて親睦を深めている3組の夫婦と1人の独身男性、一番若いカップルはその出来事によって結ばれた新婚2年目のコージとアン、40代の夫婦は子供が3人いるそろそろ倦怠期のレイジとカオル、そしてアラカン60に近いベテランの医師の夫婦タカシとエリは思春期の娘のことで悩みを持っていました。そして一人だけ独身の男三平は、そのパーティーの席に恋人を連れてくる予定だったのに一人で現れるんです。でもメンバーの中で一番浮かない顔をしていたのは新婚の妻のアンでした。彼女は他の先輩奥様2人に、結婚って夫婦って何ですかと唐突に質問を投げかけたところから物語はあらぬ方向に転がり始めます。アンは夫のコージの女性関係が怪しい、皆さん夫婦としてやましいところがないんだったらテーブルの上にスマホを出してかかってきた電話はスピーカーでみんなが聞けるようにして、メールや LINE を着信したらその中身を晒し合おうじゃありませんかと提案します。アンに説得されて全員がスマホをテーブルの上に置いて、一つ目のメールの着信音が鳴り響いたところから映画はいきなり佳境に入るんです。誰もが必死でその場を取り繕おうと嘘をついて言い訳を繰り返し、電話がかかってこないようにメールが届かないようにみんなが祈っているパーティーの席はどんどん修羅場と化していきます。その辺も見ている方がね、こんなに緊張するコメディーは滅多にないですね。熟年の医者の夫婦は鈴木保奈美と増岡徹、倦怠期の中年夫婦は時は高子に田口博正、新婚の若い2人は木南遥香と淵上泰、そして独身の三平が東山紀之です。結局みんな秘密がバレて、さあその後はどうなるんだと映画のエンディングの後の方が気になるくらいなんですけどね。
この作品もともとイタリアで5年前に作られて高い評価を得た映画でして、その後なんと世界18カ国でその国それぞれの事情を織り込んでリメイクされているんですね。その日本版が7人の芸達者な俳優によって展開されるんですけども、日本版の脚本を書いたのは NHK の朝ドラチュラさんやひよっこを手掛けた岡田義和さんが担当しています。私、岡田さんのドラマどれも好きなんですけど、やっぱりうまいですね。大人は必見、子供にはとっても見せられないという傑作ですよ。今週ご紹介したただいま公開中の映画は大人の事情、スマホを覗いたらでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは今日1月23日土曜日と明日24日日曜日は座席を 100% 開放して販売いたします。また25日月曜日から28日木曜日までは 50% の1席空けての販売です。 100% 座席開放時と 50% 座席制限時、ともに飲食物は劇場内でお召し上がりいただけます。ただ飲食時以外はマスクを着用していただきますようお願いいたします。その他、劇場にお越しの際はロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保、手指の消毒など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは久しぶりに、このヒット曲も映画の主題歌だったのシリーズです。かける曲はエリック・クラプトンが1992年に出したおなじみの Tears in Heaven なんですけどね、ジェイソン・パトリックとジェニファー・ジェイソン・リーの主演で、実際にアメリカであった事件をもとに作られた作品なんですけども、麻薬のおとり捜査官が新人の女性とチームを組んで潜入捜査をしていく中で、自分も麻薬中毒になってしまうという暗いショッキングな映画なんですけども、エリック・クラプトンはこの作品全体の音楽を担当しているんです。その中で主題歌、メインの劇中歌として使われたのが Tears in Heaven で、アメリカのヒットチャートでは2位まで上がる大ヒットになったほか、グラミー賞の最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、そして最優秀ポップ男性シンガー賞を獲得しています。エリック・クラプトンといえば、1960年代から今や伝説のバンドといわれるヤードバーズやクリーム、それにデレク&ドミノスのギタリストとしてイギリスやアメリカのロックシーンで活躍してきた人ですけども、60年代の終わりには、これ有名な話なんですけどね、ビートルズのジョージ・ハリスンの妻だったパティ・ボイドとの略奪婚から始まりまして、まあ女性関係は結構いろいろゴシップがあったんですけどね。その間、薬物依存症やアルコール中毒になったりと、プライベートの生活はかなり厳しいところのある人でした。それがようやく落ち着いて、86年に3人目の妻のイタリア人の女優ローリ・デル・サントとの間にコナーという男の子が生まれたんですけども、そのコナーが4歳の時、ニューヨークの高層マンションの窓から転落死するという不幸な出来事が起きてしまいます。それでクラプトンはしばらくの間自宅に引きこもってしまって、多くのファンは彼が再びドラッグと酒の世界に戻ってしまうんじゃないかと心配したんですけどね。コナーに捧げる曲レクイエムとしてこの曲を作ったことで、その悲しみを乗り越えることができたというストーリーがあるんです。映画にもなりましたね。そのきっかけを作ったのがこの映画ラッシュの音楽を全て引き受けたことなんですけども、そのエッセンスとも言えるのが Tears in Heaven という曲です。ではおなじみエリック・クラプトンの名曲、映画ラッシュの主題歌 Tears in Heaven。 今週のタイムスリップムービーヒッツは1992年公開の映画ラッシュの主題歌として使われました、エリック・クラプトンの Tears in Heaven でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは長野市の日本いちごの山さんです。前にちらっと書いたかと思うんですが、家の解体工事がスタートしました。そうそう、覚えてますよ。築何百年というね、歴史のある家を建て替えることにしたというお話だったんじゃないですか。ガス水道が止められ電気までもとなった時、電灯の灯らない暗さの中の作業は全然はかどらないことも思い知りました。小型の発電機かなんか持ってバッテリーで電気を起こして明かりを灯すなんてことも大変でしょうしね。 新年早々から片付けに追われて、それでも間に合わない感じで、220年の断捨離は恐ろしい。220年でしたっけ。でもやっとこう追われる気持ちからは自由になりました。やんなきゃいけない片付け、手をつけ始めたことは確かだわっていう、そんな雰囲気でしょうかね。いい断捨離の機会になりましたが、残したものといえば人が笑ってしまうような思い出の品々ばかりです。結婚式のキャンドルってみんなどうしてるかな。私ね、自分の結婚披露宴ではキャンドルサービスちょっと恥ずかしかったんでやらなかったんですけども、司会者としては何十組ものを見ていますからね。あの太いメインのキャンドルね、25年までしかメモリがないことに改めて気づいた次第です。あ、そうなんですか。25年といえば銀婚式でしたよね。金婚式の半分ですけども、まあ最近ならば晩婚化が進んでいますから、40代の新郎、30代後半の新婦なんてのも珍しくはなくなりましたけども、それだと結婚50年金婚式っていうのはちょっと厳しいかなっていう年にもなりますが、まあ1980年代ぐらい私もそうでしたけども、まあ20代半ばから30になる前に結婚するっていうのがある程度平均的だった時代は、50年まで作ったってね、良かったと思うんですけどね。考えてみればそれだと巨大なメインキャンドルになっちゃって置き場所に困るなんてことになったからでしょうか。それともとりあえず25年まで、まあスタートの5年10年あたりをクリアすればあとは安泰かなという配慮があったんですかね。考え始めたらキリがないですね。最後の2行、日本いちごの山さんは、いつのものかわからない古いタンスや祖母おばあちゃんの嫁入り道具、100年もの、その他外のガラス戸などはまたどこかに使ってくださるという方が引き取っていってくれました。ああ、よかったですね。100年ものがさらにリサイクルされて生き延びていく、まあ、最近は古民家なんていう言葉もありますからね。昭和レトロの雰囲気なんてのも好む若い人が結構いるみたいですよね。ここで捨てられてしまわずに新たな歴史を始めてもらえるのは嬉しいことです。面白そうだなと思って使ってくれる人がいるうちはいいじゃないですか。また日本いちごの山さんの片付け情報、こんな出来事があったとか、こんなものが出てきたとか教えてくださいね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。いや、先週は渋垣隊だったんですね。はい、少年隊ではなかったんですよ。空耳続きの話題で、あ、何でしょう。ナイナイシクスティーンの歌詞にジタバタするなよってあります。そうですね。その次の言葉、低気圧が来るぜだと当時は思っていました。台風が近づいているから急げっていうことで渋垣隊、1980年代前半から半ばにかけてでしたけども、その頃まだデーモン閣下の世紀末はデビューしてなかったですかね。低気圧じゃなくて世紀末。そして今週のす、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はす、杉正道さんの3曲なんですけども、杉正道さんといえばナイアガラトライアングルボリューム2で初めて知りましたが、私もそうでしたよ。当時は大滝詠一さん、佐野元春さんの次、3番目でしたけど、ここ数年アルバムを新たに聞き直してみると、杉さんあってのトライアングルだったなと思うようになり、曲も杉さんのが一番好きかもしれません。80年代の音楽シーンのことは後ほど詳しくご紹介しますけど、とにかく大滝詠一さんと佐野元春さんと杉正道さん3人で1枚のアルバムを出したんですけどね。もともと70年代に大滝詠一さんが山下達郎さん、伊藤銀次さんと3人で出したボリューム1ってのがありましてね、その3人でやるからトライアングルっていう企画を80年代の初めにもう1回再現したんですね。それがナイアガラトライアングルボリューム2だったんですけども、最近ですと杉正道さんはラジオパーソナリティとしても活躍されていますが、大滝さんやビートルズのことなど好きな話をしている時の杉さんがとっても楽しそうで、聞いている方も楽しくなってくるのは好きです。私もう15年ぐらい前ですけども、杉正道さんにスタジオで直接インタビューしたことありますけどね、やはり話のきっかけは大滝さんたちとのナイアガラトライアングルの話から始めまして、あの頃はレコードでしたからもう擦り切れるほど聞きましたよなんて喋ったのを覚えてますけど、曲はバカンスはいつもレインとナイアガラトライアングルボリューム2からはノバディが好きです。杉正道さん、テレビのベスト10番組なんかには出るようなアーティストではありませんでしたから、そんな中から何を私は選んだでしょうか。もうしばらく待っててくださいね。3曲お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。 FM 善光寺のホームページからも直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがな、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。そのガラスの前に置いてあるテーブルの上に紙と鉛筆が用意してありますんで、見た映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲はリクエストいただいています。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさん、ロザリーナの曲煙突町のプペルをお願いしますといただきました。先々週新作紹介のコーナーでね、喋りましたけども、ロザリーナという若い女性のシンガーソングライターなんですけどね、去年の暮れ12月23日に出したミニアルバムに入っています。アニメ映画煙突町のプペルの主題歌、この映画のために作られたオリジナル作品、煙突町のプペル。映画に登場してくるキャラクターや大まかなストーリーが歌われていて、昔の童謡を思い起こさせるような作りですよね。ただいま公開中のアニメ映画煙突町のプペルの主題歌、ロザリーナの曲でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の巣です。これまで巣は杉山清隆、水前寺清子、スターダストレビュー、ズートルビに須藤香、そしてザ・スパイダースとやってきまして、今回は少し地味めですけども杉正道さんです。真理という漢字を書いて正道ですからね。杉真理さんという女性じゃないのと思っていたって人も多かったんですけども、かつて男性ですよ。私の杉正道さんのイメージとしては、あの竹内まりやさんを音楽の世界に引っ張り込んだ張本人、責任者というイメージなんですけどね、まあ、その辺は詳しく追ってご紹介しましょう。杉正道さん、1954年昭和29年の3月、生まれは福岡県の博多なんですが、8歳の時に東京の大田区に引っ越してきたんだそうです。その頃からラジオを聞くのが大好きで、ロイ・オービソンのオー・プリティ・ウーマンで洋楽に目覚めて、その2年後初めてラジオで聴いたビートルズの曲はノッポのサリーだったんだそうですが、それに衝撃を受けて初めて買ったレコードはこの曲だったそうです。中学に入ってからはバンドを結成して自分で曲を作ったりもし始めたそうですが、慶応大学では軽音楽サークルのリーダー的な存在になりました。そう、このサークルに1年後輩として入ってきたのが竹内まりやさんだったんですね。そのサークルの主なメンバーで結成したピープルというバンドで、1974年にヤマハのポップコーンの関東地区予選に出場した時には、マリアさんはキーボードとバックコーラスの担当だったそうですよ。このポップコーンへの参加がきっかけになって、77年には一度バンドとしてデビューした杉正道さんですが、その後病気のために活動を一時休止した後、80年にソロデビューします。そして81年、ソニーグループの若手アーティストのライブに出演したことで、同じステージに立っていた佐野元春さんと共に大滝詠一さん直々にナイアガラトライアングルボリューム2ってのをやるんだけど、そのメンバーになってと指名されます。そして82年、大滝、佐野、杉の3人でリリースしたナイアガラトライアングルボリューム2の A 面で恋をしてが資生堂の CM ソングにもなって20万枚のヒットになりました。この曲は3人で歌ってるんですけども、ソロのボーカルとしては2番目、星空はまるでミラーボールっていうのを歌ってるのが杉正道さんです。今週のインデックスの1曲目は、ナイアガラトライアングルの A 面で恋をして。杉正道さんの声、わかりましたかね？1曲目は、ナイアガラトライアングルの A 面で恋をしてでした。このアルバムはシングルカットされたこの曲以外は3人が4曲ずつソロの曲を入れて全部で13曲で構成されています。オリコンのアルバムチャートでは2位まで上がって、トータルでは50万枚近く売れています。では杉正道さん、そのソロの4曲の中から1曲どうぞ。 私が気に入ってるのはマイナーコードのこの曲、ラブハー。杉正道さんの2曲目はナイアガラトライアングルボリューム2からラブハーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は杉正道さんの3曲をやっています。ナイアガラトライアングルのヒットで知名度を上げたところで、同じ82年の秋に出したソロのシングル「バカンスはいつもレイン」がグリコのセシルチョコレートの CM ソングに使われてヒットしました。この CM の映像、今でも私覚えてるんですけどね、赤い傘を差した堀ちえみさんの映像だったんですけども、結構当時話題になりましたね。でも堀ちえみさんの曲ではなく、この曲が使われました。杉正道さんの3曲目は「バカンスはいつもレイン」。レコードセールスは10万枚というスマッシュヒットでした。杉正道さん最後の曲はバカンスはいつもレインでした。杉さんその後ももちろんソロの活動は続いているんですけども、ソングライターとしてもいろいろヒットを生んでいます。サントリーの CM ソング、ウイスキーがお好きでしょ。最初は石川さゆりさんでしたっけ。ゴスペラーズも歌ってたし、そうそう、杉さんとずっと縁のある竹内まりやさんも歌ってますよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は杉正道さんでした。ということで、来週順番で言うと瀬なんですけども、瀬は全部終わってしまいました。続くソもずっとパスしていたんですけども、前回3組3曲やりまして、ソノマリ、ソルティシュガー、僧侶トモコと3曲かけてソも終了ですから、来週は7巡目のタに飛びます。タはまたまた出てきました。最初に竹内まりやさんをやって、その後高木正、谷山寛子、高田瑞恵、田原俊彦にダカーポと6巡目まで来てたんですけども、その他はそうですね、私個人的には種智子さん好きなんですが、来週は久しぶりのグループサウンズ行きましょうかね。となればタはタイガースしかありません。沢田研二さんがいたグループですけども、この春には山田洋次監督新作映画にも主演しますんでね、志村健さんに代わってピンチヒッターで主役を務めるというジュリーのことをちょっと思い出しましょうか。来週のインデックスはザ・タイガースの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。今週もエンディングの時間です。まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージからご紹介。先週の土曜日、穂高神社と上田の北向き観音に初詣に行ってきました。ずいぶん遠出したんですね。この時期ですからどちらも空いていました。それはそうでしょう。御朱印もすぐにいただけてよかったです。朝早めに出発して、まず穂高神社にお参りし、その後は松本から三佐山トンネルを抜けて上田に入って、塩田平のあたりで FM のチューニング 76.5 に合わせてうろうろしました。そうですか。塩田平のあたりではあんまり綺麗に入らないし、 FM 佐久平と懇親するところもあるんですよね。なぜ知ってるかっていうと、私も塩田平走ってる時にね、やったことあるんです。 76.5 に合わせて、なんだこれはっていうのが入ってきましたからね。 FM 佐久平でした。すると突然よく入るところに来まして、おお、よかったですね。渋垣隊のところから聞くことができました。先週送ったメッセージに、今週は2倍楽しみにしていますなんてメールしたのに聞けなかったのは心苦しかったんですがそれでも塩田平あたりで聞いてみようと努力してくださったのは嬉しいですよ。今週こそは最初からしっかり聞きたいと思います。今週は土曜日、お出かけの予定はないんですね。最後は高山村の泳ぐちくわさんです。ちょっと早いですけども、大岩さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。来週26日です。私もその次の週誕生日です。私は63になって、まあここだけの話ですけど、一部ですけども年金が少しもらえるようになるんですよ。ちくわさんはまだ先ですよね。今年はまだなんだかモヤモヤした気持ちになることが多い年ですが、ちょっと胸開けでもしてますか。違いますよね。ネット用語から広まったのか、少し納得がいかないとか、そういった気持ちのことをモヤモヤしたとか、モヤっとした気分になるって、私が好きな週刊文春の工藤官九郎さんのコラムなんかにも書いてありますけどね。もやもや、ちょっと昔と使うシチュエーションが違ってきてるような気がしますけども、なんだかもやもやした気持ちになることが多い年ですが、少しでも明るい気持ちになれる日が増えることを願っています。そう、一日も早く東京の感染者注目しなくていいような日がやってきますようにと、63歳を前に祈っときましょうか。私はね、お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。 この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。では来週のこの時間まで、私は63になってますけども、皆さんお元気で、さようなら、また来週。